宮永舞のマイマイつぶりの歩いた後には、皆さんこんにちは。さーて、今週も始まりましたよ。マイマイつぶりの歩いた後には第50回。番組パーソナリティの宮永舞です。一週間のご無沙汰、お元気でしたか？宮永はですね、先ほどとあるコミックを読み終わりまして、というのはテルマエロマエっていう作品なんですけれどもね、ご存知ですかね。あの阿部寛さん主演で、濃い顔の俳優さんをよくもまあこんなに集めたなっていうぐらい集めて、日本人で古代ローマ人を再現してしまったみたいな映画があったんですよ。ご覧になりましたかね。テレビでももう放映されたりしたので、ご覧になった方結構いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、宮永はコミックが好きだったので映画館にも足を運んでみたんですけどね。そのテルマエロマエが6巻が出たんですよ、今月。それが最終巻ということでですね、いやもう最終巻なのは知ってはいたんですけれども、どうやって終わるんだろうと思ってたんですよ。どういうお話なのかっていうことを簡単に説明すると、古代ローマ人でお風呂を作る技師であるルシウスさんが、なぜかお風呂場のお湯を通って現代日本にやってきて、で温泉地とかお風呂とかを見て、銭湯とかも見て、いろんなヒントを得て、それを持って帰って古代ローマで再現して人気になるみたいな話から実は始まっていたんですよ。だから何回も日本に来てはなんか持って帰ってお風呂を作るみたいな、そういう話だったのに、一つ前の5巻目ぐらいからちょっとだけ恋愛ものの様相を呈してきてですね、はい。いや、宮永はですね、ちょっとだけ恋愛ものが苦手なんですよ。少女漫画とかね、見るとね、うん、なんかあの、甘酸っぱい感じのシーンで、あーとか思って、本を部屋の隅に投げちゃうタイプ。なので、ギャグとかの方が好きなんですけれども、だから最初の頃のテルマエロマエのテイストとっても好きだったんですけれども、まあ、面白いテイストは残したまんまとはいえ、恋愛ものの様相を呈してきた、そんなテルマエロマエが終わってしまい、まあ本人たち的には若干うん、ハッピーエンドでいいのかな、これぐらいだったらネタバレになんないよね。うん、なんだけどさ、いろいろ他に気になることがいっぱいいっぱい残ってて、これどうなるのと思いましたら、なんと秋ぐらいからその広げた風呂敷を畳んでくださる新連載がどうも始まるらしいです。また楽しみですね。そしてできれば恋愛ものの感じじゃないとより嬉しい感じでございます。楽しみ楽しみ。というわけで、今週も宮永の趣味満載なまったりトーク、どうぞゆるーい気持ちでお付き合いください。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ、いけばな古流体感流小鵜会と、小笠原父島のエコ民宿、in コウモリ亭の提供でお送りいたします。東京竹芝ふ頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界。特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。いけばな古流体感流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛と清々しい伝承成果と、現代の生活環境に季節感と安らぎ、清涼感と温かさを与える現代化を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。いけばな古流体感流小鵜会、
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけで改めまして宮永舞です。 今週お届けするのはこのコーナー、題してボニンブルーパラダイス。小笠原にまつわるお話をお届けしたいと思います。6月の26日は小笠原諸島が日本に返還された日なんだそうです。返還されたのが1968年、昭和43年のことで、宮永生まれてないな、生まれてはないけど、でも45周年ぐらい、今年でそれぐらいって考えると、まだまだ、まあ、日本に帰ってきてそんなに長くないんだな、日は浅いんだなっていう風には思いますね。だってうちのお父さんお母さんよりは下だもんな。うん、そうか、小笠原まだまだ若いな。まあ、ちなみに2011年に世界遺産に登録されたそんな小笠原ですが、2013年の今年 NHK ラジオ第1第2 FM の放送中継基地局ができて放送開始になったんだそうです。うん、実はね、このね、年表を調べていた時にそれに気づいたんですけれども、そうなんだ、小笠原って今までラジオ聞けなかったんだ、すごいな、それはすごい状況だな。ラジオってさ、テレビよりも以前に普及して、それがだんだんテレビになってっていう感じに移り変わっていったんだよね。って考えるとラジオの方が後になったって、それはそれですごい状況だよね。でもここで一つだけ宮永の中で謎が残ってしまったのです。というのは、宮永が遊びに行っていたお友達の家ではラジオ流れてた。いや、それはですね、確かにそのお家のお父さんが特別に聞けるようにしてるんだよっていうことは、うん、聞いて知ってたのね。だから普通は聞けないんだけど、聞けるように、なんかその中継のアンテナとかきっと立てたってことだよね。うん、そういうことになってたっていうのは知ってるんだけど、だからさ、なんて言ったらいいの、びっくりしてるんだよ宮永は。まずそのお友達のお父さんのよくわからないけど、なんかすごい技術にびっくりしてるんだよ。そしてラジオが最近まで聞けなかった、普通は聞けない状況にあったっていうことにもびっくりしてるんだよ。昔さ、お友達がさ、ちっちゃい頃はテレビが衛星放送しか見られなくて、民放が見られなかったから、だから見たかったその子供向けの番組を録画して送ってもらってたっていうのを聞いてたんだよね。うん、聞いたことがあったから、それはそれですごいなって思ってたんだけど、ラジオのことももっとすごいよね。まだまだ小笠原については知らないことがたくさんありそうです。というのは置いといて、戻します、話戻します。小笠原諸島日本返還の日は6月26日ということで、去る6月22日にですね、父島では返還祭というお祭りが行われたようでございます。うん、行けなかったからね、直接は行ってないんですけれども、今回この返還祭を宮永がすごく気にするには理由がございまして、2月に墨田水族館で小笠原デーがあった時に遊びに行ったっていうお話をラジオでしたと思うんですけれども、その時に発表されたちょいワルクジラのキャラクター、あのパネルだったやつですよ。あ、載せときますね、ブログに、あのパネルだった時の衝撃を一応もう一度。だってさ、ゆるキャラ発表って言われてさ、まさかパネル出てくると思わないじゃないですか。ちゃんとさ、なんかこうゆるキャラって言うからには着ぐるみが出てくるのかなと思ったら、パネルだったっていう、あのちょいワルクジラの名前がですね、4月に発表になるとか言ってたのが伸びて伸びて伸びて、6月22日父島の返還祭で発表ということになったんですよ。で、それをもうね、名前が気になって気になってっていうのは、まあもちろん名前そのものも気になるんだけど、宮永が応募したんですね。で、その応募して採用された人は、 小笠原丸の往復チケットがもらえるという話だったので、それも含めてすごく楽しみにしてたんですよ。その父島返還祭なんですが、なんと今回ユーストリームというインターネットで生中継をするサイトでいいのかな、なんかそれでですね、生中継されるということで、宮永実はその時間帯がですね、ちょうど夜のね7時40分からって言われてたんだけど、ちょっと外にいたので、頑張ってスマホにそのアプリ落として、キャーキャーキャーキャー言いながら見ておりました。じゃじゃん、ちょいわるクジラのお名前、小賀次郎くんに決まったようでございます。小笠原の多分小賀に、次郎は26が次郎で小賀次郎くんらしいです。で、ちょいわるクジラのさ、小賀次郎くん、小賀次郎くんか、惜しい。実はですね、宮永が考えた名前はですね、小賀ジーラくんだったんですよ。いや、なんかね、ちょっとね、ゴジラから離れられなくって、でもね、小賀ジーまで一緒でしょ、だからね、惜しいとか思うんですが、つまり宮永の名前は採用されなかったので、はい、もちろんチケットは当たりません。そんな、小賀ジーローくん、母島目黒がですね、にはくっついてて仲良しで、アロハシャツを着てて、ってすごい可愛い目をしてるんだけど、サングラスで隠してるっていうキャラクターだったんですよ。そしたらさ、そのサングラスはさ、可愛い目を隠すためではなくって、小笠原の強い日差しから目を守るサングラスなんですよっていう設定だったらしくて、あ、そうなんだ。なんかすごいこのちょい悪の部分に気を取られすぎてたなーとか思うんですけどね。そしたらさ、いや、すでに公式ツイッターがですね、あの、小賀次郎くんにはあるんですけれども、そこに載ってる写真とか、まあ、自画像みたいな写真が載ってるんですが、結構ね、このね、目を守るサングラスを外してるんですよ。いやね、目を守らなくていいタイミングだとしたら、まあ外しててもちろん構わないんだけどさ、サングラスがあるのとないのでは、小賀次郎くんのイメージがだいぶ違うんですね。結構ね、最初にパネルで発表されてみた時の印象よりも、なんか可愛い感じの、うん、ある意味ゆるキャラにふさわしい感じの見た目というかキャラクターになってます。そしてね、仲良しの目黒が、にはついてるんですけど、このね、目黒の名前が目黒っていうらしいんだけど、すっごい気になってることがあって、目黒にはいますけど、ほら、だってさ、にはいたらそれぞれに名前ついててもいいなって思うんだけど、目黒と、これからつぶやいていくねとか、そういう風に書いてるんですよ、小賀次郎くんがツイッターで。つまり、目黒なの？どっちも目黒なの？なんか名前つけようよーと思いまして、そんな気になる小賀次郎くんの発表だったんですけどね。ま、ちなみに、翌23日には母島の返還祭に小賀次郎くんは出席された模様です。そして、その後、すぐの便で、こちら、内地に向かわれて、すでにこちらに到着されている模様です。うん。いや、すべてね、小賀次郎ツイッター情報なんだけど。そして、今週末には、どこかのイベントに小賀次郎くんが参加される模様です。なんかね、うん。そういう風な断片的なね、情報は入ってくるんだけどね、いまいちどのイベントに参加するよとかそういうのはつぶやいてくれないんですよ、小賀次郎くん。というわけでですね、名前の発表もじらされ、居所もじらされ、でもついついツイッターをフォローして、そして話しかけてしまっている宮永なのでありました。というわけで、今週のボニンブルーパラダイスは、ちょいわるクジラの名前は小賀次郎に決定の巻でございました。 生け花古流大観流では、江戸中期より伝わる粋で軽快凛とすがすがしい伝承生花と現代の生活環境に季節感と安らぎ清涼感と温かさを与える現代花を継承提案しています。花の語りかける声、聞いてみませんか。生け花古流大観流小鵜会。東京竹芝埠頭から南へ1000キロ、小笠原諸島父島で家庭的なおもてなしを提供するエコ民宿です。空と海、ずっとずっと広がるボニンブルーの世界、特別天然記念物の小笠原大コウモリにも会えるかも。小笠原のエコ民宿 in コウモリ亭、皆様のお越しをお待ちしております。
マイマイつぶりの歩いた後には、
はい、というわけでマイマイつぶりの歩いた後には第50回、いかがでしたか。この番組には番組でお伝えした内容を記録するブログ、マイマイつぶりの足跡帳というページがございます。アトスタ放送局の番組ページからもリンクしてありますので、どうぞ覗いてみてください。検索サイトでマイマイつぶりの足跡帳と検索していただいても見つかると思います。それから番組のご感想や普通のお便りも大歓迎です。そして1周年を迎えるにあたり、新しいコーナーのご提案なども大歓迎です。番組ページのお便りフォーム、もしくは番組ブログのコメント欄からどしどし送ってください。お待ちしています。それではマイマイつぶりの歩いた後には今回はここまで。エンディングテーマ、愛子美香さんの光の場所を聞きながらお別れしましょう。この番組は日本の伝統文化の心をつなぐ生け花古流大観流小鵜会と小笠原父島のエコ民宿 in 大森亭の提供でお送りいたしました。次回の更新も絶対聞いてくださいね。
太陽が目覚める朝、覚えたての魔法、
振り注ぐよ。